アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渡です。6月の5日、の木曜日でございます。ね、そこ梅雨なんでね、なんかこう季節柄のこう雨ですね今日もみたいな話しようかと思ったけども、何の発展もしないんでこういう話はもうやめます。早速、行きたいと思います。毎週木曜日はですね、アーティストによる、アートレビューコラム、のコーナー、そして、同じくね関西在住のねアーティストによるオーディオ作品のコーナー、そして関西週末イベント情報と、この3つを、お届けしてるんですけども、まず、最初に聞いていただきますのは、アーティストによるレビューコラム、今回、5月6月7月と3ヶ月担当していただくのは普通芸術家山本あくびさんです。この前、彼が主催する、劇団乾杯という劇団ですね、のですね、公演行ってきたんですね。僕も見に行ったんですけど、非常に面白かったです。本当に、で、まあ、そんな彼がですね、アーティストの立場で、他の、作家の、まあ、演劇であるとか、展覧会であるとか、いろんなもの、もしくはね作家だけじゃなくてこう日常的なね、出来事とかもねいろいろ含めて、レビューをしていただけるということで、それでは早速、今回も、行ってみたいと思います。山本あくびさんの、アートレビューコラム見届け、それでは第5回目になります。どうぞ聞いてください。
会社の窓からガスタンクが見えるんです。まあ、うちの会社東大阪市にあるんでガスタンクの1つや2つぐらい全然おかしくないんですけれども、まあ、1つしか見えないんですが、ともかくガスタンクがあるんです。まあ、毎日会社の窓から眺めてると別に、非常に違和感もなくですね、まあ、最近ヘンテコリン建築ブームというのが多分廃墟の頃から始まって、で工場だと集合住宅だの巨大建築だのっていうような形で流れてる、まあ、いろんな写真集も出てると思うんですけれども、まあ、それぐらい、まあ、ガスタンクっていうのも非常にユーモラスで見てるだけで結構楽しくなっちゃうんですが、まあ、あれはただのガスのタンクなんですけれども、やっぱ非常に見慣れない形ですから、まあ、非常に気にはなるけれども、まあ、東大阪市の会社に勤めて窓からちょっとガスタンク見える程度では、まあ、特に違和感はないんですけれどもね、まあ、エレベーターなんか待ってるとおのずと目にこう入ってくるガスタンクなんですけれども、こうある日ですね、会社を勤めて3年ぐらいの時にですね、ある日ふと違和感を感じるんですね。あれ今日なんかあのガスタンクおかしいな、あのガスタンクさんどうしたんだろうっていうような感じで、まあ違和感つってもその正体はまあすぐわかるんですが、なんか表面がおかしいんですね。ガスタンクって普通ツルツルツルっとしてるのが、まあガスタンクの魅力でもあるんですけれども、なんかこうブツブツザラザラってしてるぞ、あれおかしいな、ガスタンク病気かっていうような感じになってるんです。で僕これがすんごく気になってですね、でもまあちょっとそっからじゃ何があったかよくわからないんですね。で、まあ、ある土曜日にですね、まあ、土曜日の仕事ある日があるんですよ。反動の時にこう仕事が終わった後に、まあ、歩いて見に行ってみたんです。そこにあった光景とはなんですけれども、ガスタンクの表面びっしりにですね、非常に驚いたんですけれども、いろんなこう数字であったりとか、あるいは四角形模様であったりとかがびっしり書かれていたんですね。まあ、結論から言えばそれは多分何かの工事のための、まあ、マーキングっていうんですかね、まあ、下書きみたいなもんなんですけれども、いやー、これが本当に巨大なもので非常にびっくりしまして、うわーすげー、もう巨大アートだというふうに、まあ、ありきたりな感想ですけど感じてしまうわけですね。で僕の中でではですね、こう架空のストーリーを作ってですね、東大阪市がこうドイツあたりからですね、そういったアーティストをこうアーティストインレジデンスっていうんですか、こう招聘してですね、こう1回数か2回数がかりでそういった作品を作らせるんだというふうな架空のストーリーを作って、僕はしばらくの間楽しみました。その後ガスタンクどうなったかっていうと、僕解体されるかなと思ったんですが、すごくツルツルになりまして、今でもすごく輝いておりますです。ということで、こんにちは、こんばんは、おはようございます、山本と申します。やっと終わりましてですね、まあ、何かというと非常に個人的なあれなんですけれども、自分とこの劇団の公演が終わりまして、やっとこれでいろんな、ところをですね見に行けたり、あるいは本を読んだりできるなと、まあ、嬉しがってるところなんですけれども、でやっぱりそれはちょっとおかしいな話なんですね。結論から言いますとですね、単純な二元論になってはしまうんですが、まあ、作る側と見る側っていうのがあると思うんです。まあ、当然その人によって作る側になったり、あるときは見る側になったりと、それは別にその特定ではないんですけれども、まあ、作るという行為と見る行為っていうのがあって、作るという行為は突き詰めれば突き詰めるほどすごく純粋に、 ピュアになっていくといいますか、まあ、全然不自然ではないんですね。あ、作る作る作るという感じでまあ作っていくわけですから、まあ、皆さんそうやと思うんですけれども、ただこう見るっていうことになってきた場合、あ、見る見る見るってなんかこれ不自然なんですよね。僕も今度東京行く予定なんですが、やっぱりその情報誌片手にですね、まあ、あれ見てこれ見てあれも見ようというような形で、まあ、とりあえず一旦もったいないんで見まくろうと思うんですけれども、なんかその行為がちょっと不自然というか、なんと言ったらいいか難しいんですけれども、まあ、これは他の分野でも全く同じで、例えば野球をやるっていうのを、まあ、例えばスポーツ、まあ、野球としましょう。野球をやるときに、まあ、野球やりたいっていうのはすごくもう体の衝動ですし、まあ、それをやって実際楽しいですから、まあ、そこにいろんな、まあ、社会的なコミュニケーションも生まれので、まあ、野球をやるっていうのも、これもやればやるほどにより純粋になっていって、非常に野球楽しいなということになるんですけれども、ここで一方で野球を見るという行為がね、どうも本来の野球からは実は離れているような気がするんですね。で、その本来の野球というのも、まあ、例えばまあプロ野球とか商業的に言えば、その見るという行為が発生して、まあ、その収益から初めてやれることもできるんですが、そこで僕は常に悩むわけですけれども、まあ、やる理由はあるんですけれども、それを見てもらう理由っていうのは実はなくてですね、でかつやる理由はあっても、それを見せたいっていう、まあ、欲望があるんですけれども、でもその欲望の根拠が少しないんですね。だんだん話がこう混迷化していくわけなんですけれども、抽象化して全く面白くないんですけれども、ただまあここで一つさらに結論のさらに導かれる結論から言えばですね、もう見るという行為はですね、もうこれは単純な労働として捉えた方がいいんじゃないかなと思うんです。まあ、見るっていうのは本来であれば、まあ自分のために見るわけですから、あ、これ見たいから見るわけですし、見せたくないって言われても、まあ、見たいから見せてやというような衝動があるんですけれども、でもそれだけじゃきっと不十分で、もう見るということはちょっと苦労してでも見に行かなあかんねんなとか、あるいは面白くなくても見に行かなあかんねんなとか、で、ほんまそういうふうに意識的に見ていかないと、もう全然ある意味作りも活性化しないですし、普通にその快楽として見たいから見るという欲求だけでは、作る、まあ、需要と供給の一致が全然なされないんですね。だからここは多少苦労してでもやっぱ見に行かないなというのがすごくあると思います。ということで、僕自身がですね、その自分の劇団の公演があるから他のなかなか見れないっていうのは、これは本当はダメな話なんですね。そこはやる以上はやっぱり同じように見ていかないとと思うんですけれども、まあ、やっぱりなかなかうまくいかないし、逆に言えば皆さんもっと僕の芝居を見せてくださいっていうところもあるわけです。ここら辺なんかもっとうまいことできないですかね。もう少し制度化するなりしてですね、というのは昔というか今もあると思うんですけど、なんか鑑賞団体っていうのがありましてね、もっとこうお上品なお芝居とかっていうのにあると思うんですけれども、なんかそこの会になっておくと、こう案内が来たりして、で集団で見に行ったりするような、全然そういったこと詳しくはないんですが、なんかそれかえって今のね、僕らの同世代、僕のまあ25、6とかそこら辺の世代に、そういった制度が逆に小劇場であったら面白いと思うんですけれども、いかがでしょうか。と言うても問いかけても仕方ないんで、何か考えてみたいとは思うんですけれども、もっとそういった制度があれば、あるいはですね、その作り手の間にそういった制度があればと思うんですね。お互い作り手として、作り手同士のものをこう忙しいのを超えて制度として見合うことによって、まあ、作品自体がお互い向上するでしょうし、またやっぱ作り手同士がこっちを面白いんじゃないかっていうような指し示し合いができれば、非常にそれも信頼に足る情報やと思うんで、今やっぱ例えば演劇ですけど、織り込みチラシがねあると、もうそれはほとんどもうなんですかね、紙一束の世界になってしまうんで、そしたらばなんか織り込みチラシっていうのはやっぱ主催者自身が厳選したものを織り込んでいくとか、まあ、そのためには今のただ単に自分が友達同士で知ってるとか、自分が趣味で見に行ってるっていうだけではなくてですね、もっとシステマティックに見た上で、その上で判別したものを入れるとか、どうですかね。まあちょっと変なこと言うてますけれども、
こうアークオーディオ、
はい、とここで気分を変えて、ブリッジを入れてですね、純粋に見届けの、紹介に入りたいと思います。といってもこれ前に予告しつつなかなかお話できなくて、かつそうなると実際に見に行ったのってお前いつやねんっていうぐらい前になっちゃうんですが、本日ご紹介、見届けをご紹介いたしますのは、フランスパンっていう、これは劇団名ですね。フランスのパンではなくフランスパンっていう、まあ、フランスのパンのことやと思うんですけれども、劇団名フランスパンの、ジャン・アンリ・ファーブルの一生です。と言っても、まあ、いつ見に行ったのいつやねんって話なんですけれども、いやでも前見に行った芝居でいいじゃないですかと、まあ、僕はすごく思うわけですね。こう芝居っていうのはこう本当に生の良さとかあるんですけど、まあ、なんだかんだ言ってね、見たら大体1ヶ月後には忘れちゃいますよね。まあ、よくなんか伝説に残る公演とかってね、昔の小劇場ブームの頃とかあったと思うんですけれども、まあ、そういうのはまああったりするんですが、でも一方で本当にね、結構良作、いやそれこそ傑作を見てもですね、やっぱ演劇である以上、もう生である以上はとかなっちゃうんですよね。そのやっぱ 忘れてしまうと。でも本当こういった機会でちょっと1ヶ月か2ヶ月ぐらい前の作品をちょっと言うことは全然僕は意義のあることだと思います。全然思い出せますしね。あ、そういやそんな芝居もあったなということで、といってもまあいや逆にまあ皆さんよく覚えてはるかもしれません。というのはこれ非常に良かった芝居なんで、ジャン・アンリ・ファーブルの一生ですね。名前の通りファーブル昆虫記のジャン・アンリ・ファーブルの一生がつらつらと語られるわけではなくてですね、まあ、そこが面白いんですね。でも内容に関してはもういちいちここの場では説明するところでもないと思いますんで、もうこのご時世ですからネットでドドンと検索してあげれば。最近はあれですね、ブログ検索をすると、まあ、非常にすぐなんですかね、出来の出来表って皆さんブログに書かれたりするんで分かったりするんですけれども、そういったものであったり、あるいはまあ公式サイトのご説明などを見ていただければ、内容についてはまあおぼろげに分かっていただけるか、まあ、逆に分からなければ演劇なんで仕方ないということなんですが、これはまず東京公演が先にあったんですね。なんとアゴラ、駒場アゴラ劇場ですね、ちょっと名前を忘れしてしまいましたが、で公演されて、でこちらの大阪の方でまたやられたと。まあ、本拠地は大阪やったと思うんですが、その際にまあ演出が、よりスタイリッシュになったっていうんですかね、というふうに聞いております。まあ、実際僕は見比べれたわけではないし、まあ、方向性としても決してスタイリッシュっていう、ただ単にそういう絞っただけではないと思うんですけれども、大阪公演ではなんとですね、まあ、劇場でやられてたんですが、照明をすべて豆電球、まあ、全てではなかったかもしれないですが、豆電球中心でもうほぼ全編通されるんですね。これが非常に良かったです。豆電球いいですね。僕も使いたくなりました。全然全く真っ暗ってわけではなくて、非常におぼろげな明かりを、まあ、灯体にはもううまいこと電力で調整して明るくなったり暗くなったりもしたんですが、これで非常に良かったと思います。ということで、まあ、豆電球がどうとかっていうのは、まあ、それほど、めちゃくちゃ重要ってわけじゃないんですが、まあ、非常に雰囲気のある芝居で、まあ、物事が断片的に語られていく芝居なんですけれども、ただ、まあ、一つ気になったというかですね、まあ、いや、全然気にはなってなくて、別にむしろいいと思った、良いところと思ったんですけど、やっぱ感じるところはですね、こう、なんて言うんでしょう、演劇中に劇であることを示唆するような、それが劇であることを示唆するような、まあ、メタシアター、あるいはメタフィクションと呼ばれるような、まあ、技法というか、僕はちょっと詳しくないんで、よくは分からないんですが、こういうのが出てくるとですね、いや、僕はそういうの大好きなんですけど、大好きゆえに、すごく、恥ずかしくなっちゃうんですね。やっぱ、まあ、それはもう多くの人がむしろそう感じてると思うんですけれども、これが劇だ、的なことをやられると、ああ、今、劇が劇であることを意識されてるって、なんでなんでしょうね。これ、サブイボ多分立つんですよね。これ、本当何なんでしょう。まあ、これ別に何でもね、漫画とかでもあると思うんですよね。漫画とかでも、これは昔からよく作者自身が登場してきたりとかですね、こう、コマをめくるようにしてピュッていって、なんか作者自身が、登場人物で突っ込み入れたりするじゃないですか。まあ、それこそ昔からあるネタなんですけど、この物語外からの一時っていうのを繰り広げられるとすごく、面白いんですけど、これをうまくやっぱやらないとダメなんですかね。ものすごく恥ずかしくなってしまうんですね。本当にキュンってなってしまって、あ、やめてくださいっていう感じになってしまうんです。でもう両腕をバリバリってボリボリ書きたくなるような衝動になってしまうんです。そういう点が良かったのか悪かったのかっていうのは分かんないですね。まあ、というのは、僕もそういうの大好きで、そういうネタを、まあ、ばっかやってるんですけれども、僕自身も。やっぱそれは、なんですかね、近親憎悪ではないですけど、むしろ、親しみを感じてしまうんですけれども、やっぱあんま、あれはやらない方がいいんですかね。なんとかそれが劇であることを明言せずに、劇のままで終えたいっていうところはあるかもしれません。僕はこのフランスパンという劇団を、まあ、今回初めて見たんですけれども、まあ、主催されている伊藤拓さんの演出されている芝居は一度別に見たことあるんですが、本当1回見て結構好きになってしまいました。でこの劇団で僕が一番気に入ってるって言ったらちょっと偉い方なんですが、すごい期待しているところがですね、劇団名を見たらですね、フランスパンっていう、まあ、フランスのパンなんですけれども、そこではなくてですね、フランスとパンの間にアンダーラインが引かれているところなんですね。これが、まあ、正式な劇団名の表記方法なんですけれども、このアンダーラインがなんかとても良いですね。まあ、アンダーラインって、まあ、普通の表記で、まあ、どういう本来の使われ方してるとか僕よくわからないんですけれども、なんかすごく現代的で理知的な感じがしますです。なんで、でですね、この伊藤拓さんという方、あるいはフランスパンさんという劇団さんなんですが、非常にそのただ単に作品作りにおいてもすごく現代的で、まあ、さらにそれを実験的に拡張していく感じがあるんですけれども、ただ単に自分の作品作りだけではなくてですね、その劇環境を見る周辺とか、あるいは観客のことっていうのも非常に考えられている劇団なんですね。これ今僕手持ちの、フリーペーパーがあるんですね。まあ、このフリーペーパー自体がまさにそういったところなんですけれども、P 株 っていうんですかね、これの創刊号が今僕の手元にあります。これはまあ判定的にはチラシを折った形で、まあ、一応冊子状態にしてるって感じなんですけれども、まあ、チラシではなくですね、あくまでフリーペーパーとして、今回の第1号では対談が載ってますね。今やられてるハムレットの連続上演、またこれもまた非常に面白い試みやと思うんですが、まあ、そういったことは実際の内容とかはホームページを見ていただいてですね、まあ、チラシではなくこういったフリーペーパーを作成して、まあ、劇団のアイデンティティというんですかね、まあ、ブランディングを行っているというところも非常に面白いと思います。最近そうした劇団が増えてはるんですかね。ですいません、ここから勝手にちょっと引用させていただくとですね、フランスパンとはという劇団の紹介あるんですが、非常にいい一文があるんで、そこだけちょっと紹介させていただきたいと思います。読んじゃいますね。伊藤さん、観客の過剰な能動性や批評眼の重要性を各方面に訴えながら演劇地の可能性をもてあそぶ。いや、これは、ぜひ仲間に加えてくださいといった感じですね。教えてください。観客の過剰な能動性、まあ、これはどうかなと思うんですよ。やっぱ批評眼の重要性ですよね。そうなんですよね。なんか批評っつったら普通劇団があって批評眼というのを嫌いますからね。口だけ言ってんじゃねえよって感じなんですよ。批評眼の重要性を訴えながら演劇地でございますわよ。演劇地、演劇の地ですよ。いやー、これはまあ演劇地って言い方あるんですかね。まあ僕はまあわかんないですけど、もう演劇地ってこれはもうぜひいい言葉やと思いますんで、まあこの伊藤さん自身もそのすみません、プロフィールをまたこれも勝手に読ませていただくんですが、CTT 大阪事務局員を務め、演劇の環境づくりにも積極的に取り組んでいるという方で、先日はね、このポッドキャストの元締めでもあります、大店員さんのがね、開催されてた若い演劇人のための基礎講座っていう講座がありまして、そこの自己委員もされてたということですね。自己委員長ですね。もうまさに今若手の同世代の、多分僕よりはだいぶ年上やと思うんですが、方で、演劇の環境づくりと作品づくりに非常に能動的に取り組んでいられる。で、その象徴するところが、僕は勝手ながらフランスパンさんとそのフランスとパンの間にあるアンダーラインに何か込められている気がしてですね、もう名前の時点で、あ、この人たちは演劇地の可能性を探ってるなと僕は勝手に思い込んでいるわけでございます。はい。ということで、また本日も長々と喋ってしまい申し訳ございませんでした。ということでですね、まあ何はともあれ、暇になったのは確実ですんで、僕これから特に予定はないんで、ひたすらに、芝居なり美術なり、あるいはガスタンクなりを見届けていきたいと思いますです。はい、本日はどうもありがとうございました。引き続きアークオーディオでお楽しみください。ごーアークオーディオ、
アークオーディオ。
はい、山本あくびさんによる、アートレビューコラム見届け、聞いていただきました。今回はね、特にフランスパンという、伊藤拓さんという方が、作演されている、劇団のですね、話が、主にメインでしたね。もし、これで興味持たれた方はぜひフランスパンのね、劇本、見に行っていただけたらと思います。はい、それでは次のコーナー行きましょう。今月6月、からですね、また新たなオーディオ作品を担当していただくアーティストを紹介します。ロックバンドやらずぶったくり、のボーカルを務めながらですね、最近映画監督としてもデビューをされた、北岡秀樹さん、という方ですね、今回ラジオドラマ、的なものなんちゅったいんですよね、ラジオドラマなのか何なのかちょっと分かんないんですけども、作っていただきました。やらずぶったくりはですね、関西ではかなりも長いことやっている、活動されているバンドでして、僕も何度も、見たことあるんですけども、なかなかこう直球ストレートな作品をね、ライブではやるかと、ね、ロックンロールな感じでやるかと思いきやね、アルバムはね、CD の音源作品とかですね、結構いろんなね、趣向を凝らしたね、独特の、世界を北岡秀樹さんが中心に作られているということで、今回、ラジオっていうね、このアークオーディオというネットラジオで作品を作ってくれっていう話をした時に、やっぱりそのラジオドラマとかでもいいという、音楽だけじゃなくてその辺のね、ラジオやからとかね、あとラジオドラマ的なこともできるっていうところにすごく北岡さん引っかかっていただいたようで、どんなものになってるんでしょうか。早速まず1回目聞いていただきたいと思います。やらずぶったくり、北岡秀樹さんによる第1回目の、配信です。それではどうぞ聞いてください。
神様っていうんでね、神様がいるんですよ。奈良県ですか、仙人君っているでしょ、あれ神様なんですよ。で、あの神様を見てね、みんな気持ち悪いって言ってるんですね。気持ち悪いからですね、気持ち悪いって言ってるのはいいんですけど、 あの神の存在をですね、あの否定する者がですね、あの仏教とかですね言うなよってやって、で自分の神様を信じたいがためにですね、あの本間の神様をですね、あのぶっ潰そうとしているという、まあそれでまあぶっ潰れたらまあいいんですけどね、なかなか千斗君はですね、あのぶっ潰れなくて、単純にあのあれを見てあのグロテスクやって言うてる人間はですね、あの多分ね、あの奇形児とか見たらね、唾吐いたりするような人間やからね、そんなやつにね、あの仏教を語る資格なんかないんでね。というわけで、やらずぶったくりの神様やらしてという曲を聴いてください。
この一言だけでしょ、
はい、
西は
何回でしょ、
やってきただけ、
天ぷら
を見て、
今これで
西山の顔色を見て決めようよ。
手で持ってもいいんですか。
はい。
だから初ボーカルやもんね。田舎のおっさん。
どうもどうもこんばんは。どうもこんばんは。
何で撮ってんの。
それやらせ。
やらしますね。
はい。
やらします。
はい。
もしもし。
はい。
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 すいません、
撮りました、
撮った、でちょっと笑ってんじゃん、
最後ちょっと見上げてないです
か。見上げてない、こ顔じゃないやから
、うふって、
もう一回じゃん、もう一回、まあね、ここ見てるからやね、
怒ってる、
ほんで、そんな思いっきりやらないね、ここ軽くてーん、
見てみます。
何人が言いました
、はい、何人が
言ってた、こういう感じで入ってきた、機械とね、こっちから言うの、いや、もうこれはついてるんで、どうもないな。
ーディオ。
はい、聞いていただきました、やらずぶったくり、の北岡秀樹さんによる、第1回目の放送ということで、神様やらしてと、やらしとって言ってしまいましたけど、やらしてというね、なかなか奇抜な、言葉が思いつかんね。奇抜っていうのもちょっと違う気がするけどね。ね、楽曲と、最初の、北岡さんの哲学的な語りと始まって、これどうなるんでしょうね、次回からね。実はね、もう4ファイルいただいてるんですね。もうね、僕だけ先聞けてしまうんですけどもね、4週目のファイルまでね、作品まで聞けちゃうんですけど、まだね、1回目の作品しか僕も聞いてないんですね。聞いてないんですよ、まだ1回目しかね。どうなるんでしょうね。もうね、そろそろ2回目聞かないといけないなと思ってるんですけど、楽しみですね。どんな展開になるんでしょうか。楽しみです。やらずぶったくりのホームページに行ったらですね、ちょうど、今このアークオーディオの、サイトでも上げてますけど、彼が、北岡秀樹さんが作ったね、映画の、宣伝の映像が YouTube で上がってます。それもぜひ見ていただいてですね、またなおかつね、 CD もね、いろんな形でたくさん出されてるんで、ぜひ、彼の作品にもホームページから、触れていっていただければと思います。ということでですね、まず、6月はやらずぶったくりを中心にいろんな活動を続けていらっしゃる北岡秀樹さんの、紹介でございました。では今からなんですけども、最後関西週末、イベント情報ちょっと鼻詰まってるんでね、週末とかね普通に言うてしまいます。週末なんですけどね、週末なんですよね、イベント情報ということなんですけども、週末って言いつつね、そんな週末のイベントばっかり紹介してるわけじゃないんですけども、とりあえず関西週末イベント情報という形でやっております。まず1点目、早速、もう2日後ですが、3日後ぐらいですね、6月の8日の日曜日、に、やってます。これね、ここの場所紹介するの初めてですね、このアークオーディオで。実は、私もちょっと関わったりしてるところなんですけども、知る人ぞ知る場所なんですけども、南森町に208という、マンションですね、自宅、普通の自宅の、本当住居用のマンションを、使っている集団がいまして、その人たちのが、まあ、いろんな、月にトークイベントをやったりとかですね、アニメの批評会をやったりとかですね、もうジャンルですね、いろんな活動を続けている中で、ちょっと今回変わり種のイベントを紹介します。民間療法好きのですね、ライターのね、田中課長という方がですね、行っている、イベントなんですけども、カフェザ・ヘルスと、タイトルはザ・ヘルス、何をすんねんって話なんですけども、これね、いろんな民間療法ワークショップ形式で一緒に、そのね、田中課長って方が一応講師というか、施術をされるんですけども、いろいろ試してみましょうということですね、やっております。でですね、この前はですね、前回、こんにゃくシップっていうのをね、そのお客さんと一緒に巻くというのをやったそうなんですけども、今回6月8日の日曜日に行われるのはですね、焼き塩音符、これ分かんないですよね、僕も。塩を焼いて温める方法っていうことで、焼き塩音符っていうね、ものがあるそうです。これで体がどんだけこうヘルシーになるのかどうかっていうのを試すっていうね、これは一体何なんでしょうっていうイベントなんですけども、まあ、田中課長曰く、その身体を意識すると、体を意識する、そして体というものを介したコミュニケーションというところにすごく興味がある、らしくてですね、まあその辺も意識したいろんな展開がね、今度なされるんじゃないでしょうか。何よりもイベント名がやばいですね、これザ・ヘルスですからね、いかんせんすごいイベント名なんですけども、一度行ってみてはいかがでしょうか。ということですね、6月8日の、日曜日のお昼間1時からですね、晩7時ぐらいまで、だらだらだらと、やっております。参加費は500円、ワンドリンクとこの焼き塩がついてくるということでございます。これですね、208っていうのはですね、この住居用マンションという都合上ね、住所などを公開しておりませんということで、今から、ホームページの方ですね、アークオーディオのサイトに、リンクを貼っておきますので、そちらを見ていただけたらと思います。一応 URL をお教えしますね、口頭で、お教えもしておきます。http://www.mediapicnic、mediapicnic picnic.com スラッシュ208、スラッシュ208は208と書きます。http://www.mediapicnic.com スラッシュ208スラッシュとなっております。ぜひリンクの方たどって見てみてください。はい、こちら6月8日に行われる、208南森町にある208という場所でのザ・ヘルスという民間療法施術イベントのご紹介をいたしました。ということですね、アートの枠組みもどんどんもう意味のわからん方向に、行っているこのチッコアークの、アークオーディオの番組なんですけどもね、次の、情報行ってみたいと思います。次はですね、これまたちょっと何ちゅうイベントやっていう形になってしまうんですけども、もうこの勢いで紹介してしまいましょう。どん、おっぱいでおっぱいです、おっぱいでおっぱいから世の中を見てみるっていうすごい名前のイベントがあります。このイベントはですね、再来週ですかね、6月の21日の土曜日に、行われる、京都の有機空間というね、ところのイベントなんですけども、これちょっとねどういうイベントか趣旨を読みますね。子供ができて半年、授乳時間も720時間を超えました。その暮らしの中でふとおっぱい、かっこ授乳は命を育んでいる行為で、戦争が命がなくなる行為、おっぱいは命を育んでいる、戦争は命がなくなる行為、つまりおっぱいっていうのはそこから、その図式から考えたら反戦的やなと。ね、反戦ですね、反戦運動の反戦ですけど、しかし必死で育てた人が戦争で死んでるわけで、そんなことを思うとこのおっぱいのしんどさは何と腹が立ちます。おっぱいを吸われるのはしんどい時もありますが、経済社会とは関係なく乳を製造し、その乳で人が育っていることは嬉しい。私にとっては無防備で平和な時間です。だからこそ、世界には平和で幸せじゃない授乳時間があることに思いを馳せつつ、少しでも気持ちのいい時間が長く訪れるよう願って授乳することにしました。っていうこのね、主催者は、花嵐というダンスグループでも活動されている坂東さんってことなんです。この坂東さんね、なかなかこう思い切ったことをいつもされている方ですね。これね、お昼間ね、1時ぐらいからねイベントずっと始まって、11時ぐらいから始まっててね、1時からね、助産師の松田さんという方がおっぱいの話をしていただきます。そして2時15分から2時45分まで、この坂東さんねがナビゲーターでおっぱい前のストレッチをしますと、子連れ参加 OK のおっぱいストレッチと、そして3時から3時10分は平和を祈願してみんなで授乳しますと、戦争は嫌じゃおっぱいしましょうと書いてます。そして3時10分からライブがありますね。オックスっていうね、バンドと、阿部広恵さんという方、ということでですね、これはね参加の条件としては、授乳経験の有無とか可能性の有無は一切問いませんと、とにかくこのコンセプトに共感してくれる方っていうことなんで、授乳の際はね基本的にこの男性女性の部屋を分けるなどの配慮はしますってことは、そうですね、おっぱい丸見えですもんね、これ授乳してるってことはおっぱいポロンってことですもんね。でそれは男の人ね、それ目当てで行ってもね、それは部屋分けられますよね、なんぼなんでもね。ということでですね、おっぱいグッズの展示なども行われるということで、これもう分かんないですね。これ問い合わせ先がしくも OPD バーバーブバーブ OPD ってことは、これおっぱいでいいってことなんでしょうね。おっぱいを O と P で区切って OPD で言ってしまうという地点がなかなかもうやばいなという感じなんですけども、このおっぱいでおっぱいから世の中を見てみるというイベントは6月21日の土曜日、京都の有空館というところで行われます。こちら問い合わせ先はメールアドレスになります。 OPD 半角スペースを開けてくださいね。ちなみに OPD は大文字です。これもワークオーディオのサイトのリンク貼っときますんで、ご心配なくなんですが、 OPD 大文字で書いていただいて、そして、半角スペース開けていただいて、小文字で BAAB バーブですね、 BAAB ですね、でアットマーク、tcn.zaq.ne.jp です、こちら、どうぞアクセスしてみてください。ということで、本日6月5日の木曜日の、アコーディオも、この辺りで締めさせていただきたいと思います。ザ・ヘルスからおっぱい、そしてやらずぶったくり、そして山本あくびさんと、もう逆順に行きましたけども、わけわかんない、本日も、アコーディオをお届けしました。関西には面白い人、面白い場所、面白いイベントたくさんあります。ぜひ皆さんいろいろな、ご経験を、してみて、体験をね、して、持ち帰っていただけたらと思います。それでは来週またお会いしましょう。ちっこわーく浅田渡でした。